それで皆さん、今日は第9課の続きになりますね。第9課。そしてこの三位一体、先週、特にイエス様が誠の神様であることを私たちはゆっくり見たんですけども、今日はその続きですね。純子さん、多分後でもう少し人が来るから、私も忘れないように、純子さんがちょっと素晴らしい証しがあるからすると。それでは皆さん、一言じゃ祈って、由美子さん、ちょっと祈りを導いてください。
はい、それではお祈りいたします。ハレルヤ愛する天のお父様、感謝いたします。今日も、第一礼拝も素晴らしい礼拝をあなたに捧げることができたことを本当に感謝いたします。これから私たちはこの LT の時間を、共に、過ごしますけれども、主あなたが、真ん中にいてくださって、この時間も導いてください。ティムさんの口を通して語られるあなたの御言葉を、私たちが、素直に、受け取ることができますように、どうぞ、助けてください。お願いいたします。この時間を感謝いたします。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
それで皆さん、今日はその三密体のところを22ページの今日は聖霊のところから、ごめんなさい、22ページの2のところですね。一番上から上の方の2、聖霊様はお父様と御子と同じ性質と立場におられる誠の神ですというところですね。じゃあそこで先週、特にキリストは永遠の神であるということですね。皆さん、この1週間の間、私たちが新約聖書の中にちょっと分かりづらいところもあるけど、そのイエス様がね、お父様が自分よりも偉大なお方だとか、いくつかそういう箇所も見たんですけども、皆さんどうですか？何かそれについて質問ありますか？このキリストの神性、よくキリストの神性というんですけどね、神様の性質の性、神様の性質ね、神性。他にちょっと難しい聖書の箇所とか、知りたいこととかのもしあれば。特にキリストは永遠からおられて、始まりもない、まあ、それもアルファとオメガの意味ですけどもね、私は始まりであり終わりであり、私はアルファで、また例えばその創世記は初めに神があったと言ってね、そしてやっぱりだからヨハネも初めに言葉があって、言葉が神と共にあったとか、その初めにもやっぱり永遠からという意味ですね。だから始まりのない、だからエホバの証人の言ってるように、この一番最初に作られたもので、後でそのイエスを通して全てが作られたんじゃないんですね。もう永遠からおられるというね、誠の神。それはすごく大事なポイントですけど、何か
今ちょっと今思い出したんですけど、前にティムさんが教えてくださったC.S. ルイス の言葉をちょっと思い出しました。そのイエス様が自分のことを神と等しく宣言されていて、 それを聖書がちゃんと書いてあって、で、もしそれが神でなかったらイエスは大嘘つきなわけで、それを聖書が残していることも全然おかしいし、イエス様自身がそれを本当に宣言されて、 それが御言葉として残っていることですごく大きいと思います。
それがすごく大きいですね。なぜかというと、多くの宗教はその人が亡くなってからだんだんこういう神化されるんですね。だから釈迦も自分が 拝む対象に全然するつもりなかったんですね。でも結局どんどん変えられて、だんだん今は拝む対象になってるね。まあ、孔子は宗教でもないね、彼が社会倫理だけども、今でもシンガポールとか行くと孔子の像があって、みんな孔子のに祈ったりとか拝む対象になってるんですね。でもイエス様がそうじゃなくて、人々に崇められるということじゃなくて、イエス様自身が、自分がはっきり創造の主の神だとはっきり教えて、だから殺されたんですね、冒涜の罪。だからそれが本当に大きいですね。そう、自分自身が自分についていた言葉ですからね。そう、まあ、今度聖霊様のことも、今この22ページの上のところですね、2のところで、皆さんがエホバの証人が聖霊についてから、エホバの証人が三位一体嫌いから三位一体をなくそうとしますね。だからイエス様が、まあ、よく彼が今まで言ったのは、今は最近なんか文章の中にあまり出てこないんだけど、前はよく彼が言ったのはミカエルとかですね。イエス様がミカエルで、ミカエルが受肉した。そしてミカエルを通して神様が全部作った。その御子はイコールミカエルという神の頭。でもそのイエス様のことを、でもエホバの証人は聖霊について何と言っていますか？誰が分かりますか？そうそう。そう。無人格的な力というんですね。人格があると、もう一人のパソーナ、もう一人のパーソナリティがいるでしょ、その人格があるとね。まあ、人格じゃないけどね、神格というか、まあ、神ですから。でも、やっぱりだから、それがエホバの証人の主張が、ただ神様の無人格的な力。だから、違うアイデンティティではないですね。だから、でもそれが、ここはやっぱり私たちがこの聖書がはっきり言っている言葉が、ここにまず聖霊様が教える、ここを教えることですね。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしなる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話すすべてのことを思い起こさせてくださる。だから教えるんです。教える、やっぱり人格が必要ですね、教えるために。次はヨハネの16-13、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。聞いて話す、ね、まあ、やっぱり人格を持っているんですね。もう一箇所はこれがはっきりも人格を言うんですね。エペソの4-30、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。聖霊は悲しむ。だから悲しむ、無人格な力だったら悲しむことはね、ありえないんですね。もう絶対。だから聖霊が悲しむということは、もうイコール、もう絶対人格を持っている。語る、聞く、話す、導く、教える、悲しむ、やっぱりはっきりその人格を持っているんですね。神格を持っています。まあ、だから皆さん分かるように、聖書には三位一体という言葉はないんですね。だけども、聖書の神についての全ての教えをまとめると、三位一体しかない。だから本当に不思議ぐらいで、今日の話ですね、アレクサンドリアの教会の自爆テロ、あれも結局エジプトとエチオピアにもそのコプテク教があるんですね。コプテク教は、まあ、カトリックのような教会ですけども、だからでもエジプトとエチオピアのコプテク教会、ローマカトリック教会、プロテスタントも福音派もみんな三位一体を認めてるんですね。だからそれが本当にもうベーシックのベーシックのところで、だからそれが本当にみんな完全に一致しているんです。だから一旦だけですね、そこから外れてしまいます。聖霊について何か別の質問かコメントありますか？ これはちょっと短いですけど、まあまあ結局もう一つのアイデンティティがあるということですね。もう一人のその各位がいらっしゃる。理解しようとしても理解できないね。だけどもいらっしゃいます。私の中にいらっしゃいますね。じゃあ今度C のところに行きますけども、三位一体の三つの人格、その神格が同時に現れる聖書にいくつかの例ですね。まず創世記ですね。創世記の一章、21節は、そして神は我々に似るように、我々の形に人を作ろう。大山礼二が翻訳したこの現代訳ね。あそこには、おそらくここでこの、我々三位一体の神にとか と書いてあると思うんですけど、結局そこまでそのもっと分かりやすくね、我々三位一体の神にという翻訳されていると思いますけども、記憶が正しければ、前にそれが面白いと思ったんですけど、そう持っていますか。
あ、そうですね、本当に書いてあります。それ、26、それから神は三位一体の神である私に似たものとして人を作ろうって書いてます。
三位一体の神、それ面白いね。そう面白い、まあ、ちょっとやっぱり解決がね、解説が少し含まれているから。じゃあ今度マタイ3の16と17、じゃあ高橋さん、ちょっと今スクリーンに出しますけど、ちょっと読んでください。お願いします。
こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。
そこでやっぱり天の父様がいて、聖霊が鳩 の形でそのシンブルとして、そして御子がいるんですね。だから父、子、聖霊、その同じ場面に、その三つ、出てくるんですね。じゃあ次、これも有名な箇所です。お願いします。マタイ28の18と19。
はい。イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け。
これも本当に昔から父子聖霊の皆によって、だから本当にね、もう聖書の中にも出てくるので、やっぱり神様は父子聖霊ということがはっきりわかりますね。で、最後に、第二コリントの13の13でお願いします。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
そう。ここもやっぱりそのパウロの手紙の中にもですね、そういうはっきり、まあいろんな箇所がそのようにパウロの手紙の中にもありますけども。OK、最後ですね、まあ、三位一体について何か皆さん、他のコメントか質問ありますか？はい、どうぞ。そうですね。そう、天使は、ヘブルの一章、クリストについて語っているときに、彼がこの救いを得させる、救いが与えられる、その人々に、使えるものだと書いてあるんですね。使えるもの。だから神様に使えて私たちにも使える。実際は、世の中でよくその御使いの話を聞きますけどね。多くの世の中というと、まあ、クリスチャンの間ね、ただ一般的にね、クリスチャンの間に、いろんな歌詞、僕も他のもう本当に絶対神の天使だったと、絶対思う話もいっぱい聞いたことありますね、いろんな人の経験。なんか話によると、大体普通の人のように現れるから、全然気づかないね。結局自分を目立とうとしないみたいで、 まあ、精神は多分目立った形で現れたときに、もしかすると、まあ、特にあの一番大事なポイント、例えばこの復活の時とか、そういうところはやっぱりあんまりも大事な出来事だから、これが本当に神様からの見つかりだと皆さんはっきり分からせるためにね、もう疑う余地がないように。でもよく聞くのは、その誰かが何か誰かに助けられて、そしてその人は突然消えちゃったとか、探してもどこにもいないとかね。でも本当に普通の人の姿だったから、それが本当に面白いですね。そう、まあ、でも見つかりについてですね、僕にとっては特に黙示録の12章、はっきりこの理由について書いてある。その理由ははっきりも明確に悪魔だね、それもはっきり書いてあるの で理由の王がその星の3分の1を地に落としたと書いてあるね。だからそこはその神の御使いの中の3分の1は悪霊になったと思われていますね。まあ、それがはっきりそれ以上他の悪霊がもう、ね、堕落したかどうかわからないけど、もう少なくともルシファーの乱の時に神様の御使いたちの3分の1を神様に反抗して悪魔に従ったと私は理解するんですね。ブラジルでね、本当にすごく悪霊を追い出すのがすごく目立つんですね。みんながすごくその霊媒宗教が多くて、みんな直接悪霊と接触していて、だから悪霊に取り憑かれているケースがすごく多い。だから僕も兄のルークの時はですね、彼もある時はこう言ったんですね、この悪霊を追い出すことだけで本当にイエス様が本物だと、すごいこの弁証学校になると彼が言ったんですけどね、だからそういう証拠になると言ったんですね。まあ本当に面白い、日本でも中国もいっぱいそういう悪霊を追い出す話、僕も宣教師の本の中で読んだことあるんですね。まあ日本でもその経験あるけども、僕は個人的にブラジルでたくさんの経験があったんですね。でもその悪霊を追い出すことがやっぱりどんな国でもイエス・キリストの皆によって出ていけと言えばもう出ていかないといけないから、だからやっぱりその目に見えない世界はみんな同じでね、本当にどこであっても必ずその霊がキリストに負けていると分かっているからね。だからすごい不思議でしょ、イエス様が群衆の中にいて突然誰かがあなたは誰であるか分かります、あなたは神の子だとかね、なぜあなたは来たのか、私たちを苦しめるために来たんですかとか。でもやっぱり悪霊がその神様の御臨在のとぶつかるとじっと入れられないみたいね、とにかく圧倒されてもう叫ぶしかないような、まあ私たちももっともっと生理で満たされていたらそうなるでしょうね。僕もブラジルから日本に来ようとしたときですね、1986年で、日本に着いたのは87年の4月ですけど、86年にちょうどその時にアルゼンチンがすごいリバイブルがあったんですね。で僕はじゃあブラジルから離れてアルゼンチンに寄って日本に来たんですね。それでアルゼンチンのリバイブルを少し体験したかった。でそこでね、まあ、日本にも後で何回か日本にも来たけど、カルロス・アナコンディアという人で、彼がものすごく悪霊を追い出すのをそのミニストリーに持ってたんですね。で、まあ、アルゼンチンは割とね、文化の水準が高くて、僕らも、ある人の家泊まったら、彼がユダヤ人系のアルゼンチンで、そしてこのアナコンディアの集会を通して彼はイエス様を信じたんですね。まあ、ユダヤ人ですね。ユダヤ人のアルゼンチンの人で。でも、ロザリオというアルゼンチンの大きな都市で、このクルセイドね、そういう大きな集会があった時に、アナコンディアが、周りね、大きな、フィールド、畑か何か、大きな、まあ、プラザか、その広場か何かあって、周りには、住宅街だったんですね。まあ、いろんなアパート、なんていうの、高いアパート、なんて言われば、そう、マンションね、高いマンションがいっぱい周りあったんですね。 そしてその集会の時に彼がこの悪霊を追い出してね、じゃあ出て行けとか出て行けと言ったら全然関係ない周りのマンションの人たちが倒れたりそしてみんながこの運ばれて、まあ、結局そこでこのやってると、まあ、もちろん目立つからね、大きな集会だから。で、そこでみんな運んで悪霊を追い出してもらって。でも、それは面白いね。もう全然あそこにないんだけども、周りの人たちだけでこの悪霊がやっぱり影響を受けて、出て、キリストの皆によって出ていかったと、全然話も聞いてない。突然ポーンと悪霊が現れてね。でも、あれはその、やっぱり目に見えない世界は本当に本物でと、悪霊と関係すると、僕はね直接も80回ぐらいブラジルと日本でその悪霊を追い出したことあるんですけども、でも本当にすごくこのクリストの名前の力をすごく感じるんですけどね。そう、本当にハレルヤね。まあちょっと脱線だったでも目に見えない世界ですね。じゃあ最後に2のところにこの三位一体の神の各、その、まあ、各、その、各、真意、真格ね。真格は、私たちを無限のアガペの愛を持って愛し、祝福しています。まあ、これは、ちょっと、ざっと読みたいんですけども、皆さん、ちょっとエペソの一節から、一章一節から、まあ、ここは三節から始まるけども、エペソの一の三から、これから、スクリーンに出しますけども、三から十四までですね、ちょっと一緒に読みましょう。これまず、だからまずこの天の父様が中心。もちろん御子も入るけども、特に今はまず天の父様からの祝福ですね。あとで御子による祝福、それから最後に聖霊による祝福ですね。じゃあちょっとお願いします。
はい。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め称えられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は私たちを世界のもとに置かれる前から、キリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに、私たちをイエス・キリストによって、ご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは、神がその愛する方によって、私たちに与えてくださった恵みの栄光が、褒め称えられるためです。
面白いけど、このイエス様の時も、まあ、これが天のお父様ね、もちろんイエス・キリストを通してだけど、神はクリストにおいて、神は私たちをそのクリストのうちに選んだ。でもだからどっちか、まあ、もちろんこの神はお父さんですね。お父様はこうして、お父様は、だから特にお父様はしてくださったことが、強調してるんですね。最後に、神の栄光のためにと書いてあるんですね。で、今度イエス様中心の箇所が7から12ですね。じゃあお願いします。
はい。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。このキリストにあって、私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとともなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従って、このようにあらかじめ定められていたのです。それは前からキリストにおいて望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。
僕はもちろん父様もあるんだけど、でも特に御子がすごく目立ってて、で最後に神の栄光を褒めたたえられるために、神様がそうしてくださったんですね。で最後に聖霊様ですね。
またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって、約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。
アメン。 また父なる神、御子なる神、聖霊なる神、全部祝福してくださって、全部神の栄光のために祝福してくださるんですね。聖霊がこの僕も聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であるということが素晴らしいことですね。英語では first installment、 だから最初の何ですか、インストールメントが、でも一番最初のこの分が聖霊を与えて、聖霊が与えられたらもうとにかくもう救いも全部完全にもう与えられているという証拠ですね。だから本当に素晴らしいですね、この聖霊の働きです。まあ皆さんプリントちょっと見てください。一番 下のところでこれも言えるでしょう。お父様は私の永遠の救いの計画を立てて、イエス様はそれを成し遂げて、そして今日その救いを私にもたらすのは聖霊様です。だから父、子、聖霊がみんな私の救いのために協力し合ってるんですね。本当に素晴らしいの。ご計画は天のお父様で、実行したのはイエス様で、で今日それを本当に私に与えてくださるのはこの聖霊ですね。イエス様の霊ですから、だから聖霊がキリストの臨在を私の中にもたらしてくださいます。じゃあ今度ちょっと純子さんの、じゃあ最後にごめんなさい、もう一箇所だけこの下のところをちょっと高橋さん読んでくださいますか。まあ、このプリントの一番最後に、
一番最後終わりにです、はい、終わりにキリストイエスにある私たちはこの多くの恵みを生かして、エペソ1章6-14に書いてあるように、この誠の神にすべての栄光を期すことができるために創造されています。ローマの11章33-36を読んで、神の素晴らしい愛と恵みをしばし感謝しましょう。
まあ、ちょっとそれも素晴らしい歌詞ですから、毎日一回読んだ方がいいぐらいです。ちょっとじゃあ読みましょう。どうぞスクリーンに出します。お願いします。
はい。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。
アーメン。皆さん、じゃあ今日はここでレッスンが終わって、そして、インカウンターはちょうど今から1ヶ月後ぐらいですね、になりました。そして、この最後の1ヶ月も私たちもゆっくり準備して、まあ、締め切りは一応来月の7日ですね、来週にしましたけども、その締め切りまでにももしね、誰かがまだ行けるなら、ぜひ声をかけましょう。今のところが10人か10、参加者がですね、10人か11人ぐらいだと思いますけどね。ユミコさんはこの息子のヨシキ君もいけそうみたいね。そう。あ、入ってる？
でも送ったんだけどね。ネットで。
あ、そうですか。
あ、彼が送った？
じゃあ、
じゃあ入ってるね。あ、リンクもらってね。まあ、彼も行くと思います。だから、後で、ノーノさんの奥、ね、ノーノハルミさんが行くことになって、でもしかすると子供1人か2人も生きるかもしれませんということだったんだけど、
まだ遠藤優さんじゃないですね。一応僕さ
ん
予定
で
ポイントを上げてお
きます。予定ね。あと幼児が出たんですね。さあ、できるだけじゃ来年ね。野野晴美さんも入ってる？
今言いました。それで10名で。野野晴美さんの息子さんも行く
かも。それ可能性ね。海君とあと心ちゃん、まあ、可能性あるみたい。でもそれがまだ、そう。 じゃあ皆さん、今日森純子さんが素晴らしい証があるから、ちょっと皆さんもどうぞ聞いてください。
おはようございます。今日突然ティムさんにお話して、ちょっと証ししたいことがあると言いました。ありがとうございます。最近ちょっと癒しの経験があったので、そのことすごく皆さんにシェアしたいと思いました。で、聖書には、ヘブル4の12には神の言葉生きていて力があるって、ね、書いてますよね。で、神様の言葉本当力があるってね、私すごい信じてますね。それで私も信じてます。それで例えば賛美で御言葉のその言葉がある賛美をしたり、すごい元気になる。主は私の羊飼い、私は乏しいことありませんとか、イエス様は私の光ですとか、そういう賛美の言葉、その聖書の言葉を口に出すと本当にもう元気になるっていうこと、ゴスペルとか礼拝とかもういっぱい私たち経験してますよね。それでこの1ヶ月ぐらいに私がその癒しのその言葉を口にするってこと、すごくいろんなところで神様に思わされて、でイエス様は十字架の上で私のためにもう死んでくださって、罪が許されて、神様を信じた時に神のことされる特権が与えられたし、永遠の命も与えられたし、罪がすべて許された。今もこれからの罪もすべてもうイエス様が許してくださったから、それをいつでもなんか告白するんだっていうことをなんかすごく思わされたんですね。でその癒しのところでもイエス様はもう十字架の上で、例えばイエス様 その打ち傷によって癒されたとか、あと私は主、あなたを癒すものであるっていうね、聖書の言葉もあって、でそういうことを考え、いろいろ本当にそういう時期をこの1ヶ月ぐらい過ごしていて、でこの間の木曜日に、なんかわかんないんですけど、家に帰ってきたらすごいこの肩が私痛くなって、すごい痛くなっちゃって、で仕事で何かの時に重いものを持ったのかなともちょっと思ったんですけど、あんまり思い当たる節もなくて、でもすごく痛くなってきて、で夜は眠りが薄くなるほどちょっと痛くなってきたんですね。でもその時に、あ、そうだ、御言葉を思い出して、聖書にはこう書いてあると思って本当に祈って、聖書にはね、こう書いてある。イエス様は癒し主、私は癒された。イエス様は十字架によって私は全ても許されました。感謝しますって祈りを祈ってたんです。で、祈ってたんです。で、症状はまああったんだけど、でも癒されましたっていう祈りをしていた。で、今までだったら、家でもね、主人とかにここがこう痛くて、本当痛かったんです。洋服も着たり脱げたりできないほど。で、自分でも独り言みたいに、ああ、なんか痛いとかいう。ことをよく口に出して言ってたんだけど、その時はもう一切口にするのやめようと思って言わなかったんですね。ただイエス様の約束を信じて、聖書にはこう書いてあります。イエス様によって私は打ち傷によって癒されましたという祈りをしてました。それが、金曜日だったんです。で、金曜日にもクリスティンさんとのディサイプルシップがあって、でも私はそのこと言わなかったんですけど、ちょっと肩がっていうことだけ言ったら、クリスティンはなぜかそのこと短く祈ってくれたんで、具体的に話さなかったのに。で、そんなことがあって、でももう、癒されましたという祈りをしていました。で、土曜日の朝、昨日の朝起きたらもう本当に痛くなくなってたんです。で、私は、本当に神様が癒してくださったと思ったし、告白することの大事さ、神様を信じて、そうです、アーメンです。で、もう信じて祈った後にもう本当賛美して感謝して、その1日2日を過ごしてたんですね。で、本当に痛みも取れて、それが本当に不思議な経験で、昨日のことだったので、今日はね、機会があればイエス様でも朝本当に祈って、そのようにして今日来ました。でもこれは湿布を塗ったり病院に行ったりっていうことを否定するてることでは全然ないんですよね。でも本当神様が癒してくださった方、許してくださって、イエス様の打ち傷によってもう癒されたということを聖書に書いてあることを今日シェアしたかったです。以上です。
もう一人の証しの時間あります。誰か他の証がありますか。高橋さんが最近ハワイに行きましたね。楽しかったですか。
すごくいい体験ができたことはあるんですけれども。
まあどうぞちょっと短くてどうぞ話してください。
ここでいいでしょうか。
いや大丈夫です。
あの日曜日を挟みまして、あの、その時にカズ君がレンタカーを借りてくれて、そしてあのあちらの教会に行こうと思って礼拝したくて、あの名前忘れちゃった、
お城のような教会、
お城でなくてね、本当にあの田舎の方の、あの現地の教会ですけれども、2つ教会に出席したんです。午前中 と、11時半ぐらいの2つの教会に出席しまして、1つはカルバリー系 の、 あの教会でした。あの若い人よりもお年寄りの多くいらっしゃる現地の人たちの教会でした。私は英語が分かりませんのでちんぷんかんぷんでしたけれども、こう生の礼をいただいて、その先生、僕先生がなんかエジプトの系の人のようで、すごくあの私は好感が持てたんですけれども、あの後であのこうこうこういうメッセージだったということを聞いて、あそう感謝でしたということでした。もう一つはあのハワイの名前がすぐ出てこないんですよ。マキさんに聞いたら分かるんですけど、もう一つあのグリーン、もう一つの教会に行った、私が前に主人のお葬式をしていただいた先生のあのお知り合いの教会に行ったんですね。そしてその時にそこはもっととっても大きくて、あの若い人たちがたくさんいて、音楽もものすごく派手でピカピカピカピカこう走ってるような、そのそういう状況でしたけれども、そちらはそちらで本当にその今言われた聖霊の働きというのをすごく感じまして、あの言葉は依然としてわからないんですけれども、すごい本当に霊的にこう解放されるというか、あの喜びと感謝がうわーっと出てくるような、すっごいその言葉ではないんですね、ああいう時の恵まれる状態というのは、あの心が踊って喜ぶというか解放されるという感じの体験を持ちまして、あの今日はハワイに来て何よりもこの礼拝が良かったねと言いながら、もうあのなんていうか他のものにもう私はあまり興味がないんですけれども、この礼拝に来てたことがすっごく私にとっては益になりまして、本当恵まれました。感謝します。
OK、 じゃあ最後にお祈りします。素晴らしい天のお父様、今日このオルティの時間を本当に感謝します。どうかあのこれからの第二の礼拝、また午後の総会の時もあなたの聖霊が自由に働いて、そしてあなたが望んでいる通りに全て行われるように、そして私のためではなくあなたがあの本当に注目されて、あなたにたくさんの栄光が与えられるように、あの全てを用いてください。お願いします。天の父様、あなたを愛します。あなたの恵みを本当に感謝します。あのあなたもまた御子もまた聖霊様も全て私のために働いてくださって、こんなにたくさんの祝福を与えてくださっていることを心から感謝します。そして全ては私、最終的に私のためではなく、最終的に私が祝福されるのはあなたの栄光のためであることを覚えます。どうか日々あなたの素晴らしさを人々にもあの表すことできるように、私の生き方を通して人々の心に触れてください。お願いします。また私の言葉を通しても用いてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン、ハレルヤー。